こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。教令信仰論妖怪研究への試みは、文化人類学民族学者の小松和彦が1972年から1982年に発表した論文を撰定し、日本に伝わる憑依現象を分析した学術書である。対象は木づきや犬神づきに限られず、月物筋、色神誤報、山ん氏、樹山などへ広がる。本書の狙いは、怪異を単なる奇談や前近代的迷信として扱うことではない、つくという観念が病気。家の繁栄と衰退、急な富、SGA の評価。治療儀礼を人々がいかに説明してきたかを説く、社会的宗教的な枠組みであったことを示す点にある。著者は、民族資料と現地調査を踏まえ、氷霊信仰を日本人の世界認識、共同体内の緊張、異常性への意味付けと結びつけて考察する、妖怪を個別のキャラクターとして眺めるのでなく、妖怪が成立し働く文化的条件を問う妖怪研究の基礎文献である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、月の概念を霊の移動と関係の生成として捉え直す本書の出発点は、月を心理的な錯覚や単純な身体表意の名称へ還元しないことである。紹介される基本で理解では、事物に内在する精霊あるいは異界な未霊が別の人物場所へ乗り移ることが月の原理に関わる。この視点に立つと、憑依は人間の内部だけで完結する出来事ではなく、人動物、器物、家土地、霊的存在の間に新たな関係が結ばれる現象になる。狐や犬神のような存在が人につく場合と、器物が妖怪化するスケモシンを同じ射程で考えられるのは、この関係論的な枠組みがあるためである。重要なのは、憑霊が固定したものではなく、移動、付着、離脱という行為を通じて認識される点だろう。誰に何がどのような経路でついたとされるのかという語りは、最悪の原因だけでなく、人間世界と異界の境界をどこに置くかを表す。本書は語源的説明にとどまらず、この概念整理を足場に民族社会で怪異が説明力を持った理由を検討する。本書の中心的な論点の一つは、つきものを個人の病や恐怖の問題だけでなく、家筋と富の移動を説明する社会的な装置として読むことである。ある家が急に豊かになる、財産や勢いを得る。そこでその繁栄がつきものの力と結びつけられ、特定の家がつきもの筋とみなされることがある。小松はこの問題を、富が無限に増えるものではなく、共同体内部で量に限りがあると感じられる限定された富の観念と関連させる。誰かの過度の増加は他者から奪われた結果、あるいは通常の秩序から外れた力の結果として解釈されうるのである。こうしてつきものは富裕さへの恐れや嫉妬を可視化する一方、家筋に持続的な烙印を与える。本書はこの仕組みを通じ、怪異の語りが経済格差、婚姻や交際上の排除、家の評判といった社会関係に具体的な影響を及ぼしうることを明らかにする。さらに、原因を直ちに確認できない出来事に守備一貫した説明を与える体系としても働く。本書が扱う病気、家の盛衰、不可解な不幸といった問題は、現代の医学や経済学だけではなく、民族社会においては人間関係、霊気作用、儀礼の成否を含む複数の因果関係の中で理解された。病人の苦痛を物化や氷霊に結びつけることは単なる無知の証拠ではない。それはなぜこの人に祈祷、占い、重複などを通じて原因の道程と処置を担う役割を持つ。しかし同時に、偶発的で制御不能に見える苦難を共同で扱える形へ変換する機能もあった。本書は信仰内容の真偽を裁くのでなく、説明体系が人々の行為をどう組織したかに注目する。相互に支え合うものとして見えてくる。そして土佐の糸濁流陰陽道に見る樹山式身重複の実践的構造、色神をめぐる論考が収められている。ここで重要なのは、呪いを抽象的な悪意として語るのではなく、因縁の把握、霊的存在の操作、儀礼による対抗という連鎖の中に位置づける点である。何が患者や家に作用し、どの手順でそれを返す、沈める、あるいは切り離すのかが問われる。色気についても、平安時代的な陰陽思想や後世の創作的イメージをそのまま投影するのではなく、地域の宗教実践の中で働く存在として捉え直す契機が与えられる。民間の陰陽道は古代の制度的文献的な陰陽道と連続しつつも、地域社会の病苦対立祈願に応答する形で受け継がれてきた。本書はその連続と変容を単純化せずに扱う。現地の儀礼や語りを分析対象に据えることで、陰陽師や呪いを娯楽的な記号から切り離し、生活世界における技法、権威対処の問題として理解できるようにする。フィールドワークに裏打ちされた具体性は本書の大きな強みである。最後に、誤報、山はつけもしんを横断し、妖怪を文化の境界装置として読む本書は、つきもの研究に限定されず、誤報信仰、山は熊野の本地、器物の妖怪であるつけもしんにも論点を広げる。この構成は、妖怪を種類ごとに収集分類するためではなく、 異形的なものが人間社会の秩序とどう接続されるかを考えるためのものだ。例えば誤報をめぐる論考では、治療儀礼における誤解と誤報の関係が焦点となる。害をなす霊的存在を想定するだけでなく、それに対抗し、患者から引き離す側の霊的存在や儀礼手続きにも目を向けることで、治療の構造が立体的に捉えられる。また山の矢付文人は、人間非人間、自然文化、使用物、霊的主体といった境界が不安定になる場所を示す。長く使われた器物が妖怪になるという深茂心の観念は、物が単なる無機的道具に尽きないという感覚を表すと同時に捨てること。使い続けることへの倫理的、宗教的想像力も映し出す。本書の新しい妖怪論は、妖怪を奇抜な伝承の残存物としてではなく、社会が異常恐怖地ら、境界を表現する形式として扱う。氷霊信仰の分析から妖怪論へ進む道筋は、日本文化の真相を単一の原理に還元せず、複数の実践と表象の連関から読む試みなのである。結論として、本書は、妖怪民族信仰に関心を持つ読者はもちろん、宗教学、文化人類学、歴史学、地域研究において、説明しにくい不幸や社会的な逸脱がどのように意味付けられるかを考えたい人に適している。キツヅキや犬神ヅキを知識として確認したいだけの入門書ではなく、つきものが病気、富、家筋、対立、治療儀礼と結びつく仕組みを理解したい読者に有益である。論文集であるため、各章には問題設定や対象の違いがあり、通読にはある程度の集中を要する。しかしその構成ゆえに民族社会論、伊藤濁流陰陽道、誤報、妖怪表象という複数の入り口から主題へ近づける。類書には妖怪の姿形や伝説を紹介する図鑑的なもの、怪談の魅力を語る読み物が多い。それに対して本家の再達点は、怪異を信じた人々の認識を真剣な分析対象とし、その信仰が社会関係をどう変成したかまで追求することである。とりわけ、つきもの筋と限定された富の議論は、繁栄への眼差しが意固や排除へ転じる過程を考える手がかりになる。現代の現象へ安易に当てはめるべきではないが、不可解な出来事に原因を求め、特定の人々を印づける社会個作用を批判的に考える視座も得られる。妖怪を文化の終焉へ追いやらず、日本社会の秩序と情念を読むための資料として位置づけた点で、本書は今も重要である。ご支援いただける場合は、小松和彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。